5. 行政情報。市役所からのお知らせ。富士見市役所。電話 049-251-2711。ファックス 049-254-2000。 6. 受賞おめでとうございます。平成28年春の叙勲。第26回危険業務従事者叙勲。平成28年春の褒章。国家または公共に対する長年の功績や特定の分野における業績を称えられ、市内では次の方々が栄誉に輝かれましたのでご紹介します。平成28年春の叙勲。瑞宝章受章。防衛行政事務功労。朝倉保さん。元統合幕僚会議事務局第一幕僚室会計室長。瑞宝章受章。法務行政事務功労。梅崎玄也さん。元静岡刑務所長。瑞宝章受章。人事行政事務功労。須藤七郎さん。元人事院北海道事務局長。瑞宝章受章。通産行政事務功労。湯原忠夫さん。元特許庁審判部首席審判長。瑞宝炭鉱章。印刷業務功労。戸塚典久さん。元財務技官。それぞれの方の顔写真があります。第26回危険業務従事者叙勲。瑞宝総工省、警察功労、臼杵修さん、元警視正。瑞宝炭鉱省、防衛功労、小笠原隆さん、元準陸尉。お二人の顔写真があります。平成28年春の褒章、蘭寿褒章、調停委員功績、白畑元子さん、現調停委員。お名前のみのご紹介とさせていただきます。7. 高齢者向け年金生活者等臨時福祉給付金の手続きはお済みですか？問い合わせ、福祉給付金室、内線292。対象と見込まれる方には、4月中旬に申請書を郵送していますので、忘れずに提出してください。対象、次のすべての要件に該当する方。平成28年度中に65歳以上になる方。昭和27年4月1日以前生まれの方。平成27年1月1日に富士見市に住民登録のある方。平成27年度の市民税が非課税の方で、課税されている方の扶養親族等となっていない方。生活保護の非保護者などは対象になりません。申請期限7月19日火曜。8. 町会長連合会からの熊本地震被災地への義援金について。問い合わせ、共同推進課、内線256。町会長と副町会長で組織される富士見市町会長連合会は、4月14日に発生した熊本地震で大きな被害を受けた熊本県阿蘇郡西原村に対して、災害義援金10万円を送金しました。つなげよう日本富士見シティと書かれた富士見市マスコットキャラクターフワッピーのイラストがあります。9. 国民健康保険からのお知らせ。問い合わせ、保険年金課、国保税係、内線315-316。国民健康保険税納税通知書を発送します。国民健康保険税、国保税の納税義務者である世帯主へ、 納税通知書を7月5日火曜に発送予定です。世帯主が国民健康保険の加入者ではなくても、世帯内に加入者がいると納税義務者、偽姓世帯主となります。国保税の軽減。国保税には前年の所得が一定基準以下の世帯について、均等割額と平等割額を7割、5割、または2割軽減する制度があります。この基準額が今年度から下表の通り変更となります。軽減対象の判定は、原則として4月1日時点、4月2日以降加入者は加入日の世帯の被保険者の総所得金額等の合計額、偽姓世帯主がいる場合は偽姓世帯主の所得を含めるで行われます。この軽減を受けるには、世帯全員について所得の申告をしていることが必要です。例えば、所得税や市県民税の申告で不要になっている方は、社会保険に加入している時などは申告が不要ですが、国民健康保険に入り、所得が少なくなり、軽減を受けようとする場合は、申告が必要となります。中学生以下は申告不要。また、障害年金や遺族年金、傷病手当金や雇用保険給付が主たる収入である場合も、同様に所得の申告が必要となります。表です。平成28年度からの軽減割合。軽減割合7割。軽減判定所得基準額33万円以下。以下この順。5割33万円足す大括弧26万5千円。変更後の基準額。かける、括弧、世帯主含む被保険者数、足す、特定同一世帯所属者数、括弧閉じ、大括弧閉じ、以下。2割、33万円足す、大括弧、48万円、変更後の基準額、かける、括弧、世帯主含む被保険者数、足す、特定同一世帯所属者数、括弧閉じ、大括弧閉じ、以下。特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した人を指します。表終わり。国保税の減免。継続的に収入を得ることができず、生活が困難になった時や、災害などで著しく損害を受けた時など、特別な事情が認められた場合には、申請により国保税が減免される場合がありますので、ご相談ください。申請期限は各納期限の7日前までです。国保税の特別徴収、年金天引きについて、国保税の年金天引きは年6回です。4月、6月、8月は、前年の所得が確定していないため、その年の2月に天引きした額と同額を仮徴収します。10月、12月、2月は本徴収として、前年の所得に応じた額を天引きして調整します。仮徴収の期間中に、同じ世帯で65歳未満の方が国民健康保険に加入した場合は、10月から普通徴収となります。口座振替への変更は、年金天引きではなく、口座振替を希望する場合は、年金天引き中止の申し出書を提出してください。奇数月の末日までに手続きすると、その3ヶ月後に支給される年金からの天引きを中止し、口座振替に切り替わります。なお、口座振替を選択された方でも、残高不足などにより引き落としができなかった場合は、次年度から自動的に年金天引きになることがありますので、ご注意ください。倒産や解雇、雇い止めなどにより離職した方へ。65歳未満の方で 非自発的な理由により離職された方は、国保税が軽減される場合があります。また、高額療養費の自己負担限度額の所得区分判定でも基準が下がる場合があります。ハローワークで受け取る雇用保険受給資格者証の離職理由番号が11、12、21、22、23、31、32、33、34の方が対象です。対象となる方は、雇用保険受給資格者証と国民健康保険証を持参し、保険年金課で手続きをしてください。埼玉県国民健康保険のマスコット、健康守るくんのイラストがあります。
10. 国民健康保険高齢受給者証の更新。高額な医療費には限度額適用認定証の申請を。問い合わせ、保険年金課、健康保険係、内線313。高齢受給者証を更新します。70歳から74歳の方に発行している国民健康保険高齢受給者証は7月31日日曜で期限切れになります。8月1日月曜からの新しい高齢受給者証を7月下旬に発送します。有効期限の過ぎた高齢受給者証は保険年金課または各出張所へお返しください。入院・高額な外来診療の際に限度額適用認定証の申請を。入院や高額な外来診療を受ける場合は、限度額適用認定証の交付申請をしてください。国保税の滞納がない方が対象。この認定証を医療機関の窓口で提示すると、医療費の支払いが自己負担限度額、所得区分により変わります、までとなり、窓口での負担を軽減することができます。現在お手元にある限度額適用認定証の有効期間は7月31日日曜までです。必要な方は改めて申請してください。限度額適用認定証を提示しなかった場合、自己負担限度額を超えた分の金額は高額療養費として支給されます。該当の方には、診療を受けた月から3ヶ月以降に申請書を送付しますので、領収書を添えて申請してください。70歳から74歳の方は、高齢受給者証が限度額適用認定証を兼ねますので、申請は不要です。ただし、住民税非課税の方は、自己負担限度額や入院時の食費が減額される、限度額適用、標準負担額、減額認定証の申請が必要です。詳しくはお問い合わせいただくか、市ホームページをご覧ください。医療費の軽減にご協力ください。ジェネリック医薬品を利用すると、医療費の節約になると同時に、皆さんの負担が軽くなる可能性があります。ジェネリック医薬品を利用する際は、医師や薬剤師にご相談ください。また、保険証更新時に同封しているジェネリック医薬品希望シールもぜひご活用ください。健康に自信がある方も年に一度は検診を受けましょう。年齢を問わず、脳梗塞や心筋梗塞などの生活習慣病が増えています。特定健診、または人間ドックを受けて、自分の体の状態を知り、生活習慣病を予防しましょう。11. 後期高齢者医療からのお知らせ。問い合わせ、保険年金課、老人医療係、内線311-321。保険料決定通知書を7月5日火曜に発送予定です。納付方法は、年金の受給額や 資格の取得時期などで特別徴収、年金転引と普通徴収、口座振替または納入通知書による納付に分かれます。平成27年度中に保険料の減額または変更により年金からの特別徴収が停止された方や普通徴収に変更になった方は7月から9月までは納付書での納付となります。年間保険料について、後期高齢者医療保険の年間保険料は均等割額と所得割額の合計となります。保険料率は2年ごとに見直され、今年度はその見直しの年にあたり左表のようになります。表です。平成28年度均等割額42,070円、所得割率 8.34%、年間保険料イコール42,070円均等割額プラス括弧所得金額マイナス基礎控除の33万円括弧閉じかける 8.34% 所得割率。表終わり。保険料の軽減制度、今年度も軽減割合の基準額が変わりました。所得の低い方は均等割額が左表のように軽減されます。申請の必要はありませんが、所得の申告が必要です。表です。軽減割合、同一世帯内の被保険者及び世帯主の総所得金額などの合計額の順。9割、基礎控除33万円を超えない世帯で被保険者一人一人の年金収入額が80万円以下で、その他の所得がない世帯。 8.5 割、基礎控除33万円を超えない世帯。5割、基礎控除33万円プラス括弧26万5千円かける世帯の被保険者数括弧閉じを超えない世帯。2割、基礎控除33万円プラス括弧48万円かける世帯の被保険者数括弧閉じを超えない世帯。表終わり。納付が困難なときは相談を。突然の収入の減少や病気などによって納付が困難になったときはお早めにご相談ください。保険証を一斉更新します。8月1日月曜に保険証が更新されます。新しい保険証は7月中旬以降に簡易書き留めで郵送します。有効期限の過ぎた保険証は保険年金課または各出張所へお返しください。12、国民年金保険料の免除制度。問い合わせ、保険年金課、年金係、内線318。若年者納付猶予制度の対象年齢が7月から拡大されます。現行の若年者納付猶予制度は30歳未満の被保険者を対象としている制度でしたが、平成28年7月分以降の保険料から納付猶予対象年齢が50歳まで拡大されます。平成37年6月まで。それに伴い、若年者納付猶予制度から納付猶予制度に名称改正されます。平成28年度国民年金保険料免除申請の受付が始まります。7月1日金曜から平成28年度の免除申請、全額、一部免除、納付猶予の受付が始まります。経済的な理由や災害などで保険料の納付が困難な方は申請してください。承認されると全額または一部が免除されます。免除を受けるには申請者本人のほか、配偶者や世帯主の前年所得が基準額以下であることが要件となります。 所得税や住民税が未申告の場合には、税の申告が必要な場合もあります。なお、平成28年度の国民年金保険料は、月額 16,260 円となります。申請に必要なもの。年金手帳。失業を理由とする方は、雇用保険受給資格者証の写し、または雇用保険被保険者離職票などの写し。代理人による申請の場合は、代理人の本人確認ができるもの、運転免許証など、と印鑑が必要です。なお、代理人が別世帯の場合は、委任状もご持参ください。申請場所、保険年金課、一部免除を承認された方へ、納付すべき一部保険料を納付しないと未納扱いとなり、老齢、障害、遺族年金の受給資格期間には含まれません。免除、猶予を継続希望された方へ、免除、猶予の申請は毎年必要ですが、現在全額免除、または若年者納付猶予が承認されている方で、申請時に自動継続を希望された方は、改めて申請する必要はありません。審査を終え次第、年金事務所から結果が届きます。免除、猶予期間の追納希望の方へ、将来受け取る年金額が少なくならないよう、10年以内であれば、後から納付できます。この場合、承認された期間の翌年度から起算して、3年度目以降は、当時の保険料額に一定の金額を加算して納めることになります。詳しくは、保険年金課年金係、川越年金事務所、電話 049-242-2657、または埼玉国民年金電話相談センター、電話049-248-1165 へお問い合わせください。13、10月から介護支援ボランティアポイント事業が始まります。問い合わせ、健康増進センター、電話 049-252-3771、富士見市社会福祉協議会、電話 049-254-0747。介護支援ボランティアポイント事業とは、65歳以上で介護保険の認定を受けていない市民の方を対象に、ボランティア活動に参加しやすい環境を整え、その活躍を促すことで心身の健康づくりを進めるとともに、高齢者同士が助け合う関係づくりを育みます。内容、介護保険サービス提供事業所でボランティア活動。例、レクリエーションの補助、草むしり、洗濯物、畳などを行い、活動の時間と回数に応じてスタンプを押してもらいます。貯めたスタンプは活動の翌年度にポイントとなり、特典と交換することができます。詳しくは健康増進センター、市民福祉活動センターパレット、各出張所、公民館、交流センター、図書館にあるチラシをご覧ください。説明会にご参加ください。先の通り、説明会を開催します。事前申し込みは不要です。介護保険、被保険者証と印鑑を持参すると、その場で事業参加登録ができます。7月から9月の説明会、いずれも午前10時から。開催日、7月21日木曜。場所、市民福祉活動センターパレット会議室。7月27日水曜、鶴瀬西交流センター多目的ホール。8月23日火曜、鶴瀬コミュニティセンター第3集会室。8月29日月曜、瑞穂台コミュニティセンター第1から第3会議室。9月13日火曜、 富士見の交流センター多目的ホール、9月28日水曜、鶴瀬西交流センター多目的ホール。説明会は10月以降も毎月1回実施します。14、富士見市共同事業提案制度による提案を募集します。問い合わせ、共同推進課、内線258。市では、市民の皆さんの知恵と力を生かした共同によるまちづくりを進めるため、共同事業提案制度を設けています。市民の皆さんが日頃感じている公共的な課題に対し、市との共同により効果的な解決を目指す事業の提案を募集します。1、市民提案型共同事業。提案者が市と共同により市内で実施する公益的な事業を企画・提案してください。2、行政提案型共同事業。市があらかじめ提示するテーマや事業の概要に対して具体的な内容を企画・提案してください。テーマや事業の概要は募集要領または市ホームページをご覧ください。1、2、共通事項。提案者、次の要件をすべて満たす団体。3人以上で組織している団体で、その過半数が市内在住、在勤、在学の個人であること。市内に事務所または事業所を有し、主な活動場所が市内にあること。共同事業を主体的かつ的確に遂行できる体制であること。募集期間、7月15日金曜から8月31日水曜。提案の審査など、書類審査、提案者によるプレゼンテーションなどによる選考の後、実施する事業提案を採択。事業実施期間、平成29年4月以降。補助金額、市の予算の範囲で補助を予定。上限額20万円。3、アイデア提案。市民提案型共同事業へ転換することを前提とした事業のアイデアを提案してください。アイデアは登録し、公表します。一緒に事業を実施する人を探すこともできます。提案者、市内に在住、在勤、在学の個人、及び市内に事務所、または事業所を有する法人や団体など。募集期間、随時。1、2、3、共通事項。申請方法。申請書に必要書類を添えて、共同推進課へ郵送または直接。詳しい募集要領、申請書類は、共同推進課、各公民館、交流センター、コミュニティセンター、ピアザ富士見、または市ホームページで入手できます。また、申請に関する事前相談を行っています。ご希望の方はご連絡ください。15、平成28年度介護保険料納付通知書を発送します。問い合わせ、高齢者福祉課、内線393。介護保険料納付通知書を7月8日金曜に発送予定です。介護保険は介護が必要になったときに安心してサービスが利用できるよう社会全体で支え合う制度です。40歳以上の皆さんが納める保険料や国、県、市が負担する公費を財源に運営されています。保険料は納期限までに納付をお願いします。保険料の納付方法、特別徴収、年金からの天引き、老齢、障害、遺族年金の受給額が年額18万円以上の方、普通徴収、納付通知書で納付、 老齢、障害、遺族年金の受給額が年額18万円未満の方、年度の途中で年金からの転引が可能になる方は、普通徴収と特別徴収の両方での納付となります。40歳以上、65歳未満の方の介護保険料は、医療保険料と合わせて徴収されます。普通徴収の方は、便利な口座振替をご利用ください。介護保険料口座振替申込書は、納付通知書に同封してあります。申し込み、預金口座使用の印鑑、預金通帳、納付通知書を持参の上、指定金融機関または高齢者福祉課、各出張所でお願いします。取扱い開始日、金融機関に月の20日までに申し込んだ場合は、翌月以降の納期分から、21日以降の場合は、翌々月の納期分から開始となります。注意事項、納期限が過ぎたものは口座振替ができません。ゆうちょ銀行、郵便局を指定する場合は、専用の申し込み書があります。保険料の減免について、災害などによる損害や収入が著しく減少したことなどにより、保険料を納めることが困難な場合は、保険料の減免を受けられる場合があります。詳しくはお問い合わせください。介護保険料を滞納すると、介護保険料の滞納が続くと、その未納期間に応じて、介護サービスの利用などに制限が生じます。2年以上未納が続くと、利用者負担額が3割に引き上げられます。保険料の支払いが困難な場合はご相談ください。
16、熱中症にご注意ください。問い合わせ、健康増進センター、電話 049-252-3771。熱中症とは、温度や湿度が高い中での作業や運動により、体温の調節機能が働かなくなり、めまい、頭痛、ひどい時には、痙攣や意識の異常など、様々な症状を起こす病気です。特に汗をかきにくく、暑さや喉の渇きを感じにくい高齢者や、体温調節機能が十分発達していない幼児は、注意が必要です。適切な予防法を知って、熱中症を防ぎましょう。熱中症予防5つのポイント。エアコンや扇風機を上手に使う。暑くなる日は要注意。水分はこまめに補給。おかしいと思ったら病院へ。周りの人にも気配りを。熱中症の応急処置。風通しの良い日陰や冷房の効いた場所へ移動。水分、塩分を補給する。衣服を緩め、楽な姿勢をとる。濡らしたタオルなどを脇の下や足の付け根などに当て、体を積極的に冷やす。意識がなかったり、自分で水分が取れなければ、すぐに救急車を呼んでください。埼玉県における熱中症による救急搬送状況。平成27年7月から9月抜粋。表です。7月、8月、9月、合計の順。軽症、1299人、943人、72人、2314人。中等症、638人、429人、20人、1087人。重症、71人、41人、1人、113人。死亡、8人、1人、0、9人。合計、 7月2016人、8月1414人、9月93人、合計3523人。表終わり。ふわっぴーのイラストがあり、吹き出しに、昨年7月から9月に市内で熱中症で救急搬送された人は55人もいたんだよ、とあります。日頃からウォーキングなどで汗をかく習慣を身につけておくと、暑さにも対応しやすくなります。本格的に暑くなる前から、暑さに備えた体づくりを心がけましょう。17、再び増加、利用した覚えのない架空請求にご注意ください。問い合わせ、消費生活センター、電話 049-252-7181。 パソコン、スマートフォン、携帯電話にメールで利用した覚えのない請求が送られてきた。連絡しないと法的措置を取ると書かれていた、などの相談が多く寄せられています。こうしたメールは不特定多数の人に一斉に送信されるもので、利用していないサービスをあたかも利用したかのように思わせ、連絡してきた人を不安に陥れ、金銭を支払わせようとするものです。請求はメール以外に封書、はがきによるものもあります。身に覚えがなければ連絡してはいけません。相談事例1。パソコンにアダルトサイト未納料金の督促メールが届いた。最初は無視していたが、何回も来るので心配になり、事業者に電話をした。担当者から、アダルトサイトに登録し、その後退会処理がされていない。未納料金15万円をすぐに払え。本日中に振り込まないと裁判を起こす。と脅かされ、怖くて支払うと言ってしまった。サイトに登録した覚えはない。どうしたらよいか。相談事例2。スマートフォンに SMS、ショートメッセージサービスで、有料動画サイトの未払い金の連絡があった。自分は動画サイト自体を見たことがない。24時間以内に連絡がない場合、身辺調査や債権譲渡をすると書かれている。まだサイト業者に連絡していないが、不安だったので、受信拒否設定をした。心当たりがないので払いたくない。消費者へのアドバイス。身に覚えのない請求は連絡しないで無視してください。不用意に連絡すると知られていない個人情報まで聞き出されることがあります。裁判を起こすなどと書かれていても絶対にお金を支払ってはいけません。一度支払うと繰り返し請求が続く可能性があります。迷惑メールは受信拒否の設定やアドレスの変更を検討しましょう。少しでも疑問や不安を感じたら、すぐに消費生活センターにご相談ください。18、平成29年4月1日付採用の市職員を募集します。問い合わせ、職員課、内線216。第一次試験、9月18日、日曜、会場、市役所ほか。受験案内の配布。配布期間、7月1日、金曜から8月29日、月曜。配布場所、職員課、各出張所。コミュニティセンター、交流センター、市ホームページからも入手できます。下記の県内市町村職員採用合同説明会でも配布します。申し込み、8月1日月曜から29日月曜。 土曜、日曜、祝日除く。申し込み書類を郵送または直接提出してください。郵便番号 354-8511。所在地の記載は不要。富士見市役所職員課。郵送の場合は8月26日金曜筆着。表です。職種、採用予定人数、受験資格、1+2の順。一般事務職、16人。1、学校教育法に定める高等学校卒業以上の学歴を有する方、または平成29年3月卒業見込みの方。2、昭和63年4月2日以降に生まれた方。保育士、1人。1は共通。2、昭和63年4月2日以降に生まれた方で、保育士の資格を有する方。平成29年3月末日までに資格取得見込みを含む。社会福祉士、4人。1は共通。2、昭和63年4月2日以降に生まれた方で、社会福祉士の資格を有する方。平成29年3月末日までに資格取得見込みを含む。保健師、2人。1は共通。2、昭和56年4月2日以降に生まれた方で、保健師の資格を有する方。平成29年3月末日までに資格取得見込みを含む。土木技術職、4人。1は共通。2、昭和56年4月2日以降に生まれた方で、次のいずれかに該当する方。土木の専門課程、土木工学、都市工学等の学部、学科などを専攻した方。1級または2級の土木施工管理技師の資格を有する方。建築士、1人。1は共通。2、昭和56年4月2日以降に生まれた方で、1級または2級の建築士の資格を有する方。表終わり。詳しくは7月1日金曜以降の市ホームページをご覧ください。平成24年度一般事務職採用吉岡さんと、平成25年度社会福祉士採用水越さんの写真があります。19、県内市町村職員採用合同説明会。問い合わせ、彩の国埼玉人づくり広域連合。電話 048-664-6681。 県内の市町村で働くことを希望する方を対象に、埼玉県内市町村職員採用合同説明会を開催します。市町村ごとに設置するブースで、市町村の特色や仕事の内容、勤務条件など、直接人事担当者などから聞くことができます。当市もブースを設置しますので、気軽にお越しください。入場無料、予約不要、入退場自由。時、7月7日木曜午後1時から6時。入場は5時まで。場所、埼玉スーパーアリーナ。埼玉新都心駅、下車、徒歩すぐ。20、富士見市職場見学会、座談会の開催。問い合わせ、職員課。内線216。富士見市の採用試験を受験、または検討している方を対象に、職員との座談会を含む職場見学会を行います。時、8月9日 火曜午前9時から正午、場所市役所1階全員協議会室。内容1、職場見学本庁舎など。2、過去の採用試験の結果や今年度の採用試験についての説明。3、職員の体験談。4、職員との座談会。申し込み7月12日火曜から8月5日金曜に市ホームページの応募フォームからお申し込みください。職場見学会への参加が採用選考に影響することはありません。
21、消防職員募集のお知らせ。問い合わせ、消防組合消防本部総務課。電話、049-261-6004。平成29年4月1日採用の職員を募集します。職種、人数、10名程度。消防隊員、救急隊員。受験資格、消防隊員。大卒、平成2年4月2日以降に生まれた方。短大専門、平成4年4月2日以降に生まれた方。高卒、平成6年4月2日以降に生まれた方。救急隊員、平成2年4月2日以降に生まれた方で、高校卒業以上の学歴を有し、かつ救急救命士有資格者、または救急救命士国家試験受験有資格者。第一次試験、9月18日日曜。会場、消防組合消防本部。受験要領の配布、7月4日月曜から消防本部各所文書で配布。受付、消防組合消防本部で7月25日月曜から8月5日金曜に郵送または直接筆着。22、敷地区衛生組合職員募集のお知らせ。問い合わせ、敷地区衛生組合総務課。電話、049-254-1125。平成29年4月1日採用の職員を募集します。当組合は志木市、新座市、富士見市にある家庭や店舗から出るゴミを共同処理している特別地方公共団体で、職員の身分は一般職の地方公務員です。職種、人数、1人、技術職、建築機械、または一般事務職。受験資格、次の要件を満たす方。1、2は必須。3は技術職希望の場合のみ。1、昭和61年4月2日以降に生まれた方。2、学校教育法による高等学校以上の学校を卒業、または平成29年3月卒業見込みの方。3、建築または機械に関する専門課程を卒業または卒業見込みの方。第一次試験、9月18日日曜。会場、敷地区衛生組合、富士見市大和座勝瀬480番地、富士見環境センター内。受験要領の配布、7月1日金曜から敷地区衛生組合で配布。組合ホームページからも入手可。受付、敷地区衛生組合で8月1日月曜から22日月曜に受付。詳しくは、組合ホームページをご覧ください。http:// www.sikitiku.jp/。23. ふわっぴーポロシャツを販売します。問い合わせ、地域文化振興課、内線252。毎年好評のふわっぴーイラスト入りポロシャツを今年も販売します。売上の一部は被災地復興支援金に活用されます。サイズ、S、M、L、LL。色、ネイビー、ピンク、ホワイト。値段、1枚1500円。販売日、7月25日月曜から。販売場所、地域文化振興課。ピアザ富士見、鶴瀬西交流センター、水穂台コミュニティセンターでも7月29日金曜まで販売します。色見本や在庫状況など、詳しくは市ホームページでお知らせします。24. 市民総合体育館工事のお知らせ。問い合わせ、障害学習課、内線634-636。市民総合体育館は工事実施に伴い、7月中旬以降、全面休館となる予定です。利用者の皆様には、長期にわたりご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。なお、再開時期については、改めてお知らせします。25. 7月から9月は、ゴミ減量のための水切り推進キャンペーン期間です。問い合わせ、環境課、内線248。台所の生ごみの水切り徹底をお願いします。野菜などの使えない部分は最初から切り落とし、水に濡らさないようにしましょう。調理は毎回食べる分だけ作り、残さず食べるようにしましょう。賞味期限切れなどでゴミとして処分することのないように気をつけましょう。水切りネットに入っている生ゴミは絞ってから出しましょう。生ゴミを出す前にもう一絞りすることがゴミ減量の第一歩です。雑草や剪定した枝葉は数日間乾燥させてから出してください。梅雨時の植物は水分をたっぷり含み、乾燥させることで重量を減らすことができます。また、剪定枝を可燃ごみで出すには、枝の長さ50センチ以内、幹の太さ5センチ以内などの制限があります。26. 土砂災害ハザードマップを作成しました。問い合わせ、安心安全課、内線445。市では土砂災害防止法に基づき、富士見市土砂災害ハザードマップを作成しました。市内では15箇所が土砂災害警戒区域に指定されており、そのうちの12箇所が土砂災害特別警戒区域に指定されています。このハザードマップは、土砂災害発生の危険性がある箇所の周知や、市民の皆さんが安全に避難していただくことを目的としています。ハザードマップは安心安全課で配布しています。また、市ホームページからもダウンロードできます。土砂災害ハザードマップの写真があります。27. 富士見市農業マップが新しくなりました。問い合わせ、産業振興課、内線243。市内で生産される新鮮で安全安心な農産物を紹介するマップです。マップは産業振興課、各公民館出張所などに置いてあります。 市ホームページにも掲載していますので、ご利用ください。富士見市農業マップの写真があります。28、上下水道に異常があるときに、7月、8月の当番店、問い合わせ、水道課、内線525、下水道課、内線427、宅地内で突発的な漏水や下水管の詰まりなどが発生したときは、市が指定する下記の当番店、または管工事業協同組合事務所に修理を依頼してください。修理代自己負担。工事店の都合により、当番店が変更することがあります。マンション、アパートなどは管理者へ連絡してください。表です。日、曜日、工事店名、電話番号の順。7月1日、金曜。有限会社、篠田設備。049-252-0858。以下、市外局番049は省略します。2日土曜、3日日曜、有限会社武井設備、258-3525。4日月曜、5日火曜、有限会社富田設備工業所、251-1046。6日水曜、7日木曜、共和工業株式会社、252-2188。8日金曜、9日土曜、有限会社、高野水道工業所、251-3937。10日日曜、11日月曜、有限会社、岡部ポンプ店、251-5418。12日火曜、13日水曜、岩田工業所、048-472-1026。14日木曜、15日金曜、有限会社秋山設備、251-5794。16日土曜、17日日曜、有限会社中川建設、261-0574。18日祝日、19日火曜、株式会社三栄工業、251-0719。20日水曜、21日木曜、有限会社神保水道、253-3515。22日金曜、23日土曜、有限会社、吉見水道、251-8387。24日日曜、25日月曜、有限会社、三枝鉄工所、254-2036。26日火曜、27日水曜、株式会社、藤島工業所、262-2928。28日木曜、29日金曜、有限会社松崎工業所、251-3961。30日土曜、31日日曜、有限会社細谷観光、251-1479。8月1日月曜、2日火曜、有限会社武井設備、258-3525。3日水曜、4日木曜、有限会社岡部ポンプ店、251-5418。5日金曜、6日土曜、有限会社斉藤水道工業所、251-1363。7日日曜、8日月曜、共和工業株式会社、252-2188。9日火曜、10日水曜、岩田工業所、048-472-1026。 11日祝日、12日金曜、有限会社高野水道工業所、251-3937。13日土曜、14日日曜、有限会社篠田設備、252-0858。15日月曜、16日火曜、有限会社富田設備工業所、251-1046。17日水曜、18日木曜、有限会社秋山設備、251-5794。19日金曜、20日土曜、有限会社中川建設、261-0574。21日日曜、22日月曜、株式会社三栄工業、251-0719。23日火曜、24日水曜、有限会社神保水道、253-3515。25日木曜、26日金曜、有限会社吉見水道、251-8387。27日土曜、28日日曜、有限会社三枝鉄工所、254-2036。29日月曜、30日火曜、株式会社藤島工業所、262-2928。31日水曜、有限会社松崎工業所、251-3961。表終わり。官工事業協同組合事務所、電話049-255-5611。月曜から金曜、午前9時から午後4時。29、児童扶養手当の更新手続きとお知らせ。問い合わせ、子育て支援課、内線204。8月の更新手続きを忘れずに。現在、児童扶養手当、一人親家庭の方に支払われる手当を受けている方は、次の期間中に更新手続きをしてください。該当する方へ、7月下旬に通知を郵送します。期間、8月2日火曜から6日土曜。受付時間、午前9時から午後4時30分。木曜は午後7時まで受付。場所、市役所1階全員協議会室。雨季期間以外は子育て支援課で受け付けます。子供2人以上の方の手当額が変わります。児童扶養手当を受けている方で、平成28年8月分から、子供2人以上の方の加算額が、受給者の所得額、養育費含む、により増額される場合があります。平成28年8月からの手当額。表です。この人数、全部支給、月額。一部支給、月額の順。一人、全部支給、42,330円。一部支給、42,320円から9,990円。二人、全部支給、52,330円、5,000円増額。一部支給、一人の場合の月額プラス、9,990円から5,000円、4,990円から0円の増額。3人以上、全部支給、2人の場合の月額プラス、1人につき6,000円、3,000円増額。一部支給、2人の場合の月額プラス、1人につき5,990円から3,000円、2,990円から0円の増額。表終わり。行政情報終わり。